広報津南、新潟県津南町、2019年4月20日号、ナンバー694、1ページ、表紙、特集、中山間地域の地域医療のあり方を語る、井口誠太郎先生、坂本拓也先生、桑原遥。表紙関連記事、16ページ、津南街角スケッチ。表紙の写真、60年以上の伝統となっている陣馬下の多聞天押し合い大祭。大人のマクゾの声に合わせて子供たちの賛誉の声。今年も元気いっぱいに行われました。写真の説明、多聞天、境内に雪で作った枠の中で、12、3人の小学生が口を大きく開け、正面上方に両手を広げて、巻かれる札やお餅を待っています。周りには消防団の方や保護者が笑顔で見守っています。写真終わり。2ページ。日本時間。筆字で、令和と書かれています。新しい時代へ。4月1日に発表された新元号、令和。初春の霊月にして、清く風やわらぎ。梅は胸前の子を開き、蘭は背後の子を香らす。人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。込められた意味に向かって、新しい時代へ動き出します。3ページ、広報津南、新潟県津南町、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、中山間地域の地域医療のあり方を語る。8ページ、平成31年度当初予算。18ページ、津南未来会議、レギュラーズ。12ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、津南街角スケッチ。19ページ、生き生き大好き津南町。20ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。21ページ、健康づくりアラカルト。地域おこし協力隊だより。22ページ、広報ライブラリー。23ページ、津南の文芸。24ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。25ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。26ページ、農業委員会の窓。27ページ、アドアド通信。28ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話、765-3112 までお問い合わせください。
4から7ページ、特集、中山間地域の地域医療のあり方を語る。井口誠太郎先生、坂本拓也先生、桑原遥。中山間地域で安心できる質の高い地域医療を提供するために、これから5年10年、 どういう対応が求められているのか語り合いました。写真が3枚あります。津南町長桑原遥、町立津南病院院長坂本拓也、新潟大学大学院新潟地域医療学講座教授井口清太郎、3種の上半身の写真です。桑原遥以下桑原、井口教授坂本院長、今日は貴重なお時間をありがとうございます。井口教授とは数年来のお付き合いで、十日町出身ということもあり、この地域の医療についてたびたび相談させていただいています。ところで教授はどうして医師を目指されたのですか。井口清太郎以下井口、はい、私は子供の頃、今もそうなのですが、医師が不足していた十日町のために医師になりたくて内科医になりました。教育の現場に行くことは想像していませんでしたが、現在は新潟大学で医学生に地域医療を教えています。新潟大学医学部には地域枠という推薦枠があります。一番初めの卒業生もしっかり県内で働いており、良いシステムとして動き出しています。彼らが地域に定着するようサポートしていきたいと思っています。桑原、今は若い医師を教える先生になられたのですね。坂本院長はどうして医師の道に進もうと思われたのですか。坂本拓也以下坂本、昭和38年頃、実家が東京の板橋で開業医を始めました。当時の板橋は病院がほとんどなく、医療過疎の地域でした。開業当時は自宅と医院が一緒でしたので、目の前で医療を見て体感しながら育ちました。父と同じ慈恵医大に進み、当時の教授からは、病を見ずして人を見る医師であるべきだという教育を受けました。平成元年と平成4年から6年まで、約3年、常勤で津南病院にいました。その後、平成9年から3年間、英国のクリニックに勤務しました。当時、英国で見た人たちも、津南の人たちも同じことを求めていることを改めて感じました。医療に対する信頼と安心です。どこに行っても一番大切なのは、患者さんが求める信頼に応えること、安心を提供することだと感じました。5年前に、津南町に来ないかと声をかけていただいたとき、頼られているんだ、自分を必要としてくれるのなら、どこに行ってもやる以上は同じなのだから、自分の臨床を育ててくれた津南町に恩返しをしないといけないと、家族の後押しもあり、津南町へ戻ってきました。桑原、ご縁ですね。坂本院長が最初に津南病院に着任した頃は、子育て真っ最中だったそうですね。坂本、1回目は新婚の直後で、2回目に来た時は2人目ができた時でした。子育てや家族との時間が十分に取れたことがとても良かったです。津南町に良い思い出があったので、院長を引き受ける時、妻も、津南町ならという話になりました。知り合いもたくさんいますし、いまだにお付き合いをしている人はいっぱいいます。桑原、奥様の後押しがあったのですね。井口、そこは重要です。坂本、都会で家庭を持っている先生にとって、地方に行くことは、どうしても家族のことや教育のことが、ハードルになりやすいのですけど、ただ現実を知らない人が多いと思います。地方の方が都会よりももっと良い人生経験が積めると思います。人のつながりを学習できる、実感できる地域だから、医療の本質が見えてくるのです。桑原、医療の本質を学べるのは地方だという発信は良いですね。さて、今日は、中山間地域の津南町において、 地域医療をどう守っていくかが第一のテーマです。財政的にもだんだん困難になってきています。地域医療の確保と町の財政再建は両立させていかなければならない課題と考えています。第二のテーマは町民の健康対策です。超高齢社会の中で町民が健康で過ごすにはどうしたらいいのでしょうか。井口。厚生労働省は医療圏ごとの医療費を算出していますが、魚沼医療圏は全国で最も医療費が少ない地域となっています。魚沼医療圏は高齢化が進んでいるのにもかかわらず医療費が少なく平均寿命も長い。これに厚生労働省は着目をしていると聞いています。そういう部分は津南町のアピールポイントになるんじゃないかなと思います。さらに良くしていくためには住民の皆さんも積極的に健康に気をつけていくこと、あとはコンビニ受診を控えることです。中、コンビニ受診。一般的に外来診療をやっていない休日や夜間に緊急性のない軽症患者が病院の救急外来を自己都合で受診する行為。中終わり。少し受診行動を変えるだけで医療機関への負担は大きく減らせたり、医療費を変化させられると思っています。住民こそ医療資源だということです。坂本。今の病院または医療保険の構造からして、小さな公立病院が採算性を維持するのは無理ではないかと思います。収入を上げることも難しい。その中で医療費の削減ももちろんですが、住民から何を求められているのか、津南病院には何を求めたらいいのか、何を提供できるのか、お互いに理解を深めないと不必要なサービスを継続することで、どんどんと経費を増やしてしまい、住民の負担も大きくなってしまいます。我々は住民が何を求めているのか、もっと住民の目線で考えないといけないし、津南町で何が提供できるのか啓発をしていきたいです。何でも一病院の医療で完結できた時代と医療のレベルも違います。大きな総合病院でないと提供できない医療もありますし、津南病院だからこそ提供しないといけない医療もあります。地域の病院の大事な使命だと思っています。井口。津南は中山間地域の高齢化率が高い典型の地域ですよね。結構な赤字の町立病院があるというのもまた、ある意味典型的なものだと思うんです。構造的なところもありますが、これから5年、10年、どういう対応していくかというのが大事ですね。うまくいけば再生できるし、うまくいかなければ、町全体がかなり厳しい話になっていくのかなという気がしています。高齢化率とか人口の推移とか有病率とか大体調査で出てきているわけですから、院長先生がおっしゃったようにどういう医療が町立病院として提供できるのか、今のスタッフの中で提供できるのかということと、これから求められるものと提供できるものとを付き合わせた上で整理するということが非常に大事な局面になっていると思います。それと県立十日町病院という中核病院がそばにあるわけですし、やはりそことの連携をどう進めるかということが喫緊の課題だと思いますね。もう一つは在宅をどういう形で展開するかというのがある意味、病院を維持していくのと同じくらいのウェイトで考えないといけないのではないかと思います。保健師と看護師、医師は 2,3 人欲しいですよね。そういう形で、くまなく、隙なく、在宅のネットワークを作っていくことができると、高齢化、過疎化の中での典型的な これからの医療提供のモデル地区になるとも思えるのです。桑原、平成15年に津南町は市町村合併しないと決定したのですが、その当時は町本体からの病院への補助金は約2億円でした。年月が経ってみて、現在は病院への補助金が5億円を超えていて、これでは続かないというのが見えております。また先日、新潟県は中長期の財政見通しを出しました。歳入歳出改革を行わなければ2021年度に基金が枯渇するという衝撃的なものでした。大きな要因となっているのが社会保障費と13ある県立病院への赤字繰り切れが非常に多額になっているということでした。県立病院へ150億円以上という大きな額です。県も津南町と同じ構造の問題を抱えていると思っています。県全体の地域医療のあり方、提供体制の動向を見ながら一緒に動いていきたいと思っています。井口、それから津南のような病院はこれからは専門医ではなくて病院総合医を育てないと回らなくなってしまうと思います。内科の総合医は必須でしょう。小児科や整形の内科的なところを見てくれる総合医だと望ましいですね。総合的な見方を持っていないとダメで、学生にもそういう教育をしていこうと思っています。ところで、津南町には調剤薬局はありますか？坂本、昨年11月から院外薬局が2つできました。井口、12年ほど前から薬剤師になるための教育期間が4年から6年になりました。そのことを踏まえて、かかりつけ薬局制度のようなものを厚生労働省は考えています。薬はかかりつけ薬局が出すという形を取ろうとしています。よくあるのは、いろんな病院からいろんな薬を少しずつもらって、同じ薬が2カ所から出ていたということがあります。そういうことがないようにチェックしてくれる機能が薬局にはあります。桑原、高齢化の影響もあり、最近では処方された薬の飲み忘れや飲み間違いも多いようで、町の保健師が課題だと指摘しています。井口、処方された薬は6、7割しか飲まれていないと私は思っています。人の差がすごく大きいです。保健師の話題が出ましたが、医者以上に重要なのが、もしかしたら保健師という気がしています。私は実は災害医療にも関わっていて、中越地震や中越沖地震の際に現地に医療支援で入りました。この時に保健師がいると全然違うんです。いろんな避難所に来ますけれども、医者がたまに行くくらいだとどうにもならなくて、常駐の保健師が一箇所に一人ずつ配置されると、いろんなトラブルがぐっと減っていくんです。風邪をひきそうな人を早期に発見したり、手洗いの呼びかけや食中毒への注意喚起など、保健師が環境整備をするとみんなの具合が悪くなりにくくなります。保健師が現場に入ると全体のコントロールが良くなってきたなという感じがあるんです。おそらく平時の医療でも保健師がいるといないではかなり違うんだろうなと思います。また最近、我々が研究しているのがソーシャルキャピタルということです。日本語に訳すと社会関係資本という言葉になります。簡単に言うと、地域の絆、愛着、信頼度のようなものです。ソーシャルキャピタルの高い地域は実は健康度が高いということが研究で分かっています。地域の絆がいっぱいあるとストレスがかかりにくいのではないでしょうか。人間は社会的な生き物ですから、人と何かしているということが重要だと言われています。一人で黙々と運動する人と、みんなで集まって ワイワイ運動する人で比べると、同じ運動量でもみんなでワイワイやっている人の方が健康なんです。介護度が低かったり、介護が必要になりにくい。週に1回でも良いから、みんなで集まってワイワイとやるというのが、実はとても重要です。桑原、津南町では健骨体操というのを各集落の公民館でやっていますが、地域の方々が集まって楽しそうにしているんですよ。それが張り合いみたいで、町民の健康対策として続けていきたいですね。井口、実は医療費をかけたらその分だけ人が長生きするという事実はないんです。人の寿命を決定づけるのは生活様式や社会的要因とされており、医療は正直なところ、10% しか関わらないと言われています。町民一人一人がちょっとしたことに気をつけていこう。健康に関する情報をみんなで共有していこうという意識があるだけで、随分違うんじゃないかなと思います。坂本、地域の医療は厳しい環境にありますが、これからも津南病院がしっかりと効率よく、包括的な医療を提供するために、病院職員は一人一人自覚と高い意識を持ち、病院と行政が一体となっての協力体制を維持し、町民の皆さんの理解と支援が必要であると感じています。写真2枚。写真の説明1。対談中の井口先生の様子です。2。対談の3人が並んで写っています。写真終わり。囲み記事。町立津南病院公式ホームページリニューアル。町立津南病院公式ホームページ、まもなく完成、公開します。受診のしやすさ向上のため、情報発信に努めてまいります。パソコン版とスマートフォン版のサイトのイメージ写真が載っています。囲み記事終わり。
8から11ページ。特集、トピック。平成31年度。当初予算、一般会計、歳入歳出総額、64億1400万円。新年度の予算編成にあたり、子育て、教育、福祉の充実、農業、観光振興、地域経済の進展、一層の住民負担軽減を柱とした、希望と愛、参加できるまちづくりに向けた予算編成を行いました。予算の規模は、一般会計予算が対前年比 1.3% 減の64億1400万円、国民健康保険や下水道、病院事業などの特別会計と合わせた総額は、対前年比 4.1% 減の114億2160万円となりました。円グラフが2点あります。1、歳入、目的別歳入。円グラフの説明。歳入全体が自主財源と依存財源に分けられ、構成比率が示されています。自主財源 26.8%、依存財源 73.2% です。自主財源と依存財源はそれぞれ項目に分けられ、金額、構成比率が示されています。まず、自主財源。徴税、10億7036万円、16.7%。繰入れ金、1億7732万円、2.8%。繰越金、1億5000万円、2.3%。諸収入、1億538万円、1.6%、その他、2億1613万円、3.4%。次に、依存財源、地方交付税、30億1000万円、46.9%。 県支出金5億3928万円、 8.4%、 調剤5億700万円、 7.9%、 国庫支出金3億7240万円、 5.8%、 地方消費税交付金1億7954万円、 2.8%、 その他8659万円、 1.4%。 2. 歳出、目的別歳出。円グラフの説明。歳出の項目が金額、構成比率とともに示されています。順に読みます。民生費、15億3368万円、 23.9%。 農林水産業費、8億796万円、 12.6%。 教育費、7億4513万円、 11.6%。 土木費、7億3438万円、 11.5%。 総務費、6億8218万円、 10.6%。 衛生費、6億8075万円、 10.6%。 交際費、5億5248万円、 8.6%。 消防費、3億3515万円、 5.2%。 商工費、2億5346万円、 4.0%。 その他、8883万円、 1.4%。 グラフ終わり。用語の説明。自主財源、町が自主的に収入とすることができる財源。徴税、町が独自で課税徴収することができる税金で、町民税、固定資産税、軽自動車税など。諸収入、延滞金、預金利子、雑入などの他の科目に含まれない金額。繰越金、前年度から今年度へ持ち越した金額。依存財源、国や県から交付される財源や調剤。地方交付税、全国の市町村が標準的な行政運営が行えるように国から町に交付されるお金。調剤、公共施設の整備など長期間にわたって利用でき、多額の経費が必要なものの財源に充てる町の借入金。国庫支出金、特定の事業に対して国が町へ交付するお金。県支出金、特定の事業に対してその財源の一部を県が支出するお金。地方消費税交付金、地方消費税の一部を財源として県が人口と従業者数で安分し町に交付するお金。民生費、高齢者、障害者、乳幼児に対する福祉など安定した社会生活を保障するための経費。教育費、小中学校の施設や教育、公民館、社会教育など教育関係の経費。農林水産業費、農林業の振興や土地改良事業などに使われる経費。衛生費、健康の維持増進や環境整備など健康で衛生的な生活を維持するための経費。総務費、自治振興、広報、戸籍、住民票、選挙、統計など役場運営の全般的な経費。土木費、道路や河川の維持管理、整備などの経費。交際費、町の借入金の元金や利子を支払うための経費。消防費、 広域消防への負担金や消防団の運営にかかる経費、商工費、商工業の振興、観光の振興にかかる経費、対前年比伸び率、表、表の説明、左側縦の項目は区分で、会計名、承継、合計が示されています。横の項目は、平成31年度、平成30年度、対前年比、パーセントです。縦の区分ごとに、平成31年度、平成30年度、対前年比、パーセントの順に数値を読みます。一般会計、平成31年度、64億1400万円、平成30年度、64億9800万円、対前年比、1.3% 減。特別会計、事業会計、7会計あります。1、国民健康保険特別会計、9億6908万円、9億9万円、7.7% 増。2、後期高齢者医療特別会計、1億2267万円、1億2068万円、1.7% 増。3、介護保険特別会計、17億3381万円、17億6544万円、1.8% 減。4、簡易水道特別会計、1億2581万円、1億7705万円、28.9% 減。5、下水道事業特別会計、3億7681万円、3億7756万円、0.2% 減。6、農業集落排水事業特別会計、2億8298万円、2億8437万円、0.5% 減。7、病院事業会計、13億9644万円、17億8690万円、21.9% 減。特別会計、事業会計の承継、50億760万円、54億1209万円、7.5% 減。一般会計、承継の合計、114億2160万円、119億1009万円、4.1% 減。表、終わり。一般会計予算を町民一人当たりで計算すると、67万289円。平成31年4月1日現在の人口9569人で換算。表、表の説明。歳出項目ごとの町民一人当たりの金額が示されています。民生費16万199円、教育費7万7754円、農林水産費8万4456円、衛生費7万1051円、総務費7万1051円、土木費7万7083円、交際費5万7645円、消防費3万4855円、商工費2万6812円、その他、議会費、労働費等9383円。表、終わり。主要事業、 平成31年度は桑原調整になって初めての予算編成になります。希望と愛、参加できるまちづくりという基本理念を推進するため、GMO 設立に向けた津南未来会議関連予算や、県からの農業専門職員派遣に伴う費用などを重点施策として予算計上しました。新規 GMO 推進事業330万5000円、津南版 DMO を立ち上げるため、津南未来会議を設立し、津南のあるべき未来を考えるため議論を行っていきます。津南未来会議とは、津南町の地域の課題を共有し、多様な住民と団体、多様な官と民が立場や年齢などの垣根を越えて意見を交わす場です。津南未来会議の参加については、本紙18ページをご覧ください。詳しくは地域振興課 DMO 推進室、電話 765-3115 までお問い合わせください。新規、学校体育館屋根ほか改修事業、9089万2000円。老朽化した津南小学校及び津南中学校の体育館屋根の改修のほか、津南中学校駐車場の消雪パイプの削衣工事を行います。詳しくは、教育委員会子育て教育班、電話 765-3118 までお問い合わせください。継続、県丹農林水産業総合振興事業補助金、2228万5000円。新たに法人化し、地域で営農事業を立ち上げる事業者に対し、施設や機械設備の購入費へ補助を行います。県からの補助に上乗せして、町からも購入費の補助をします。詳しくは、地域振興課農林班、電話 765-3115 までお問い合わせください。継続、ジオパーク推進事業、2619万円。津南町と栄村を一体とするこの地域は、平成26年に日本ジオパークに認定され、地域の活性化を目的として、苗場山麓ジオパークが誕生しました。平成30年には、4年に一度の再審査があり、日本ジオパークに再認定されました。この苗場山麓の魅力をさらに伝えていくため、認定ガイドの養成、主要サイトの整備などを行います。詳しくはジオパーク推進室、電話 765-1600 までお問い合わせください。その他事業、総務費、DMO 推進事業、津南版 DMO に向けた津南未来会議の設立、330万5000円、県との人事交流負担金、農業行政に精通した新潟県職員の派遣に伴う負担金、300万円、定期バス運行補助、地域公共交通運行事業、8540万5000円、地域おこし協力隊の設置、1613万5000円、並行校舎改修事業、旧三ヶ小学校改修事業、707万5000円、民生費、在宅介護手当、615万円、要援護世帯除雪事業、558万9000円、障害者介護給付費、1億9602万8000円、人工透析患者送迎サービス事業、482万円、保育園冷房設備整備事業、419万5000円、衛生費、不妊治療費助成事業、105万円、産後ケア助成事業、 324,000円、子ども医療費助成事業19,650,000円、寝たきりゼロ運動事業水中運動事業938,400,000円、町立津南病院運営費補助金及び出資金3,147,500,000円、津南地域衛生施設組合負担金14,292,300,000円、農林水産業費、農産物認証制度補助事業津南町認証米奨励、土づくり事業補助、有機肥料購入補助12,000,000円、県丹農林水産業総合振興事業補助金、新法人設立に伴う施設・機械設備整備費補助金22,285,000円、小水力発電所管理、農業用導水路を活用した小水力発電による売電及び施設管理598,800,000円、中山間地域直接支払い事業11,772,200,000円、多面的機能支払い交付金事業13,972,800,000円、林道補修事業林道東秋山線のり面保護工事等800,000円、商工費移住定住促進助成事業360,000円、秋山号プロモーション事業、紅葉シーズンの土日祝日に秋山号と町内をめぐる津南越後湯沢駅間の周遊バスツアー運行委託147,400,000円、土木費恐竜修繕事業3,500,000円、町道改良舗装修繕事業12,200,000円、除雪機械購入事業除雪道座24,900,000円、住宅改修事業補助700,000円、町営住宅整備事業大船町営住宅外交工事20,000,000円、教育費学校体育館屋根ほか改修事業津南小学校及び津南中学校の体育館屋根改修、津南中学校駐車場作為工事、98,920,000円、特別支援教育振興事業、52,609,000円、学校給食設備更新事業、各小学校給食室及び給食センター設備更新、17,590,000円、埋蔵文化財活用拠点施設整備事業旧中津小学校改修工事33,140,000円、ジオパーク推進事業ガイド養成主要サイト整備看板設置等26,190,000円、消防費防災行政無線設備整備事業移動系防災行政無線設備のデジタル化27,500,000円、洪水ハザードマップ整備事業37,100,000円、十日町地域広域事務組合消防費負担金29,151,900,000円、財政運営は依然として厳しい状況ですが、職員定数の適正管理による人件費削減や経費削減を徹底し、最小の経費で最大の行政効果を図ってまいります。町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
12-15ページ、暮らしの情報満載。見て、知って、得をする。河原版イベント3項目あります。1、 応急手当講習会。十日町地域消防本部では、地域の救命率向上を目指し、応急手当講習を開催しています。会場、十日町地域消防本部。救命入門コース45分コース。定員20人。日時、10月5日土曜日、午前9時から9時45分。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い。救命入門コース90分コース。定員30人。日時、6月15日土曜日、2月8日土曜日、午前9時から10時30分。7月9日火曜日、午後7時から8時30分。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い。普通救命講習1、定員20人。日時、5月25日土曜日、9月14日土曜日、1月18日土曜日、午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い、異物除去法、止血法。普通救命講習3、定員20人、日時8月17日土曜日、午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い、異物除去法、止血法、小児乳児新生児対象。上級救命講習、定員20人、日時11月23日土曜日、午前8時30分から午後5時15分。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い、異物除去法、止血法、傷病者管理、外傷の応急手当、搬送法。お申し込み先、お問い合わせ。十日町地域消防本部警防課救急室、電話 757-1558、またはホームページ http://www.tokamachi-kouiki.jp/。毎月5日号お知らせ版我が家の生活カレンダーに掲載。2. シニアカー講習会。シニアカー講習会を開催いたします。シニアカーって歩行者？自動車？春になり乗車する機会が増える今、正しい乗車マナーを身につけてみませんか？まだシニアカーをお持ちでない、これから購入を考えている方も試乗いただけます。ぜひご参加ください。日時、5月25日土曜日、午前10時から11時。場所、旧泊小学校グラウンド。内容、実技講習、警察の方による講話。定員20名、参加費無料。お申し込み先、お問い合わせ。総務課総務班、電話 765-3112。 3. 新潟県立川西高等特別支援学校第1回スポーツフェスタ。高等部の生徒たちと一緒にスポーツを楽しみましょう。見学だけでも大歓迎です。日時、5月18日土曜日、午前9時から午後3時15分。内容、フライングディスク、ボッチャ、シュートバスケ、パン食い競争等。動きやすい服装、内履き持参でお越しください。会場、お問い合わせ。川西高等特別支援学校、電話 768-3325。 暮らし、6項目あります。1、住宅用消火器及び火災警報器の購入費を補助しています。津南町では防火安全対策を進めるため、住宅用消火器及び住宅用火災警報器の購入費を補助しています。消火器には使用期限がありますので、消火器本体のラベルをご確認ください。また、火災警報器も電池交換や機種にもよりますが、
警報器本体の交換が必要な機種もあります。この機会に、改めてご家庭の火災予防対策を再点検してください。補助対象者、津南町に住所のある方、事業所、集落で購入、更新したものは対象となりません。補助対象経費、1、住宅用消火器の購入費、または消火剤の詰め替えにかかる経費、2、住宅用火災警報器本体の購入費、補助率等、消火器と火災警報器、いずれも補助対象経費の2分の1とし、それぞれ5000円を上限とします。ただし、消火器は1世帯につき1機のみ補助対象とします。申請方法、1、消火器、消火剤の詰め替え、または火災警報器を購入して代金を支払い、領収書を受け取ってください。2、交付申請書、兼実績報告書、役場総務課窓口もしくは町ホームページに掲載。2、必要事項をご記入の上、領収書の原本とともに、役場総務課総務班2階までご提出ください。その他、住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部、1階の階段は除く、に設置することが必要です。また、住宅の階数等によっては、その他の箇所、階段にも必要になる場合があります。台所は設置義務はありませんが、安心・安全のため設置に努めましょう。お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。2、町内製造事業所の皆様へ、平成31年工業統計調査の実施と回答のお願い。経済産業省では、工業統計調査を平成31年6月1日時点で実施します。この調査結果は、中小企業政策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。5月中旬から統計調査員が調査票を持ってお伺いいたしますが、調査の趣旨、内容をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。3、住宅改修補助事業。町では、次の通り、住宅改修補助と被災住宅改修補助事業を実施します。対象者、津南町民で、町税等の滞納がない人、補助を受ける住宅に居住する所有者、過去に補助金を受けていない人、ただし補助金交付申請日において満70歳以上の方、または中学生以下の方がいる世帯においては、過去に10万円の満額を受けた人でも再度対象者となります。対象工事、住宅の改修、改築工事及び下水道をつなぎ込み工事等、門や塀、庭園、電化製品等は対象外です。対象工事が他の補助金もしくは助成金または保険給付金の対象とならない工事。施工業者、工事費等の条件。町内に本社もしくは営業所を有していて、営業している法人及び個人の業者が施工する工事。対象工事費が税抜きで20万円以上である。12月末日までに金額が確定できる工事。補助率、補助限度額。対象工事費の 20%、1000円未満切り捨て。限度額10万円。ただし対象者の正し書きに定める世帯は限度額20万円。申請期限。9月30日月曜日。原則、工事着手前に申請していただかなければ補助を受けられません。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 4. 国設住まいづくり支援事業。 町内在住者が住宅を国設住宅に新築、増改築、屋根改良をする場合に対象になります。補助金の額、対象となる工事費上限250万円を基準とし、対象工事費に 0.264 を乗じて、融雪式、耐雪式は3分の2を乗じた額、上限44万円。落雪式、高床落雪式は2分の1を乗じた額、上限33万円。ただし、融雪式、耐雪式の要援護世帯は6分の5を乗じた額、上限55万円。落雪式、高床落雪式の要援護世帯は3分の2を乗じた額、上限44万円。申請方法、補助金の申請書は工事着手前、最低1週間前に提出してください。なお、対象住宅の集落の区長、総代から同意を得ていただく必要があります。申請期限、10月31日木曜日。必ず工事着手前に申し込みください。補助対象内容。融雪式、屋根融雪施設に要する全体工事。落雪式、屋根部分の国設化に要する経費。落雪高床式、屋根及び高床部分1メートル以上の国設化に要する経費。ただし、床下部分が居住面積に参入されるものは除きます。耐雪式、3.5 メートルの積雪に耐える国設化に要する経費。その他、過去に国設住居協調整備事業や国設住宅普及促進事業の補助金を受けた方は対象外です。お問い合わせ、建設課土木班、電話765-3116。 5. 水道・下水道メーター検診。5月8日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、5月8日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 6. 障害者向けグループホーム整備のために空き家を探しています。今、障害の有無や年齢、性別にかかわらず、身近な地域で共に支えながら心豊かに生活できる共生社会の実現に向けた仕組みづくりが求められています。町では在宅での生活が困難な障害のある方が地域の中で生活する場所として援助を受けながら共同で生活する施設、グループホームが必要と考えています。このグループホームの整備には空き家の活用を検討しています。町内に空き家をお持ちの方がおられましたら、ぜひ情報をお寄せください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 募集、新潟県地域づくりサポートチーム受け入れ地域の募集。県内各地域の主体的な地域づくりを後押しするため、今年度新たに、地域振興局職員を中心に分野横断的な新潟県地域づくりサポートチームを各地域振興局に設置し、地域が実現したいビジョンを形にする取り組みを支援する事業を行います。ついては本事業においてサポートチームを受け入れる地域を募集します。応募資格等、町内にある地域、 行政区、自治会、町内会等の支援団体、地域に根ざした地域づくり活動を行う NPO 法人等、サポートチームと協働し、地域活性化に向けて取り組む意欲のある地域、採択される地域数、十日町地域振興局管内で1地域、支援内容、地域振興課職員、市町村担当職員、地域づくり専門家で編成された新潟県地域づくりサポートチームが地域と対話を重ねながら共同で実践プランを策定し、地域のニーズに合った取り組みを支援します。応募方法、5月24日金曜日までに総務課企画財政班へ所定の申請書をご提出ください。申請書は総務課企画財政班に用意してあり、地域の紹介、地域の現状と課題、課題解決に向けて取り組みたいこと等を記載いただきます。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話 765-3112。 相談、不登校引きこもり家族の会。子供が不登校や引きこもりになったとき、家族はとても心配になります。本人にとってはもちろんのこと、見守る家族にとっても辛いものです。この会は同じ悩みを抱えた家族同士、思いを共有したり、情報交換する場です。ゆっくりのんびり語り合いましょう。事前予約は不要です。何か新しい発見があるかもしれません。まずは家族から元気になっていきましょう。日時、4月26日金曜日、午後7時から。場所、津南町社会福祉協議会事務室1階。お問い合わせ、津南町社会福祉協議会、電話 765-3774。 囲み記事が2項目あります。1、ゴールデンウィーク中の役場の対応について。4月27日から5月6日まで10連休となりますが、津南町における対応は以下の通りです。部署対応の順に読みます。税務町民課、5月1日に戸籍、住民票等の一部の証明書の臨時交付対応。教育委員会、保育園は4月27日に土曜保育、他は休園。総合センター、文化センター、図書室、民族資料館、ナジョ門は期間中毎日開館。津南病院、4月27日は土曜診療、5月1日と2日は通常診療、他は休診。津南地域衛生施設組合、ゴミ焼却場はゴミカレンダーの通り、斎場は期間中平常受付。2、メンタルケア中条、中条第二病院から名称変更の診療についてお知らせ。平成31年4月1日より中条第二病院は下記のような診療体制になりましたのでお知らせします。名称、メンタルケア中条、診療科、精神科、内科。住所、十日町市中条木2941。電話番号、025-757-3018。診療科受付時間、曜日の順に読みます。精神科、午前9時から11時30分。月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、水曜日は休診。内科、午前9時から11時。火曜日、木曜日。月曜日、水曜日、金曜日は休診。なお、精神科は予約制となっております。初めての方も予約をして受診ください。水、土、日、祝祭日は休診となります。囲み記事終わり。今春の人事異動。 役場・病院の人事が次のように発令されました。退職、3月31日付。福祉保健課長高橋秀幸、税務町民課長高橋隆明、ジオパーク推進室長佐藤正一、津南病院管理部事務長桑原二郎、津南地域衛生施設組合事務局長高橋文雄、福祉保健課健康班長高橋和子、地域振興課主事和久井雄太郎、副主幹兼小鳩保育園長大島勝子、副主幹兼上郷保育園長吉田美恵子、副主幹兼中津保育園長石橋恵子、上郷保育園主任保育士江口佳代子、津南病院臨床検査技師長伊沢雅人、津南病院等看護師長鳴海真理子、津南病院主任看護師大平清子、津南病院主任助産師滝沢富。新採用4月1日付。地域振興課参事、新潟県から派遣、村山大成。総務課主事、反目直文。税務町民課主事、片岡良。教育委員会主事、吉良隆弘。中津保育園保育士、高根沢明弘。津南病院整形外科医長、半戸千秋。津南病院看護師、中坂育子。津南病院看護師、大平玲二。津南病院臨床検査技師、樋口美幸。内部異動、4月1日付、役場班長級以上。津南病院管理部事務長、熱和弘。総務課長、村山翔吾。税務町民課長、兼、津南地域衛生施設組合事務局長、小林武。福祉保健課長、鈴木正人。地域振興課長、兼、農業委員会事務局長、小島隆之。主幹、建設課土木班長、鴨井栄一郎。地域振興課 DMO 推進室長石澤久和、福祉保健課健康班長上倉由美子、福祉保健課保健室長滝沢翔子、地域振興課農林班長兼農業委員会事務局副主幹太田勝、地域振興課商工観光班長兼ジオパーク推進室副主幹鈴木正臣、総務課総務班長石澤和也、主査税務町民課税務班長丸山敦史、主査会計班長福原育子、主査議会事務局班長石田剛、主査教育委員会文化財班長太田和則、小鳩保育園長藤野木直美、津南病院薬剤課長城田義雄、津南病院臨床検査技師長清水桑代、津南病院薬剤副課長小島司、津南地域衛生施設組合事務局次長兼総務係長桑原正幸、津南地域衛生施設組合業務第一係長滝沢努、津南地域衛生施設組合業務第二係長村山喜一。町内の小中学校に転入された教職員の皆さんをご紹介します。継承略、括弧内は全人口、ただし十日町県域以外は全人市町村。上郷小学校、教頭篠原新一括弧燕市、教諭志賀優子括弧西小、教諭佐伯智弘括弧南魚沼市、講師戸祭り翼、養護教諭中島瑞希括弧新採用。足ヶ崎小学校、校長 丸山浩一、過去南魚沼市。教諭、植木正則、過去西小。教諭、小林光弘、過去三条市。養護助教諭、伊藤風子。津南小学校、教諭、小宮山恵、過去魚沼市。教諭、島田大、過去長岡市。教諭、吉越芽衣、過去南魚沼市。教諭、目黒美里、過去新西洋。教諭、中里美幸、過去新西洋。講師、熱豊。栄養教諭、友野正隆、過去新西洋。津南中学校、教諭、吉楽仁、過去中条中。教諭、伊佐勝、括弧長岡市。教諭、高橋義則、括弧長岡市。教諭、酒井祐介、括弧上越市。教諭、石澤和也、括弧小千谷市。教諭、木村綾乃、括弧柏崎市。栄養教諭、板場明子、括弧津南小。教諭、江村祐介、括弧新西洋。16から17ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1、笹沢少年消防クラブ総務大臣賞受賞。3月27日、役場町長室。津南町も大きな被害を受けた平成23年の長野県北部地震をきっかけに発足した笹沢少年消防クラブ。地域で火災予防を呼びかけるなど、積極的な防災活動への参加が評価され、総務省の優良少年消防クラブ表彰で、特に優良な少年消防クラブとして総務大臣賞を受賞しました。3月27日には町長室を訪れ、元気いっぱいに受賞の報告をしました。写真が2枚あります。1、総務大臣賞を受賞した笹沢少年消防クラブのメンバー。写真の説明。町長との集合写真です。消防の制服を着た12人のメンバーと福原会長が2列に並んでいます。前列にクラブの旗、横に総務大臣賞の表彰旗を持っています。2. 桑原町長に火の用心のティッシュを渡すクラブのメンバー。写真終わり。ニュース2。木札に向かってジャンプ。4月3日、陣馬下毘沙門天。少し雪の降る中行われた多門天押し合い大祭。大人のマクゾの声に合わせて子供たちの元気なサンヨの声が聞こえました。写真。巻かれた木札や餅を取るために手を伸ばす子どもたち。写真終わり。ニュース3。新しい出会いの春、入学式。4月9日、町内小中学校。町内で行われた平成最後の小中学校の入学式。創立50周年を迎える津南中学校では、41名の新1年生が入学しました。小学校では、上郷小学校6名、足ヶ崎小学校9名、津南小学校54名が入学しました。写真が2枚あります。1. 津南中学校に入学した新1年生41名。2. 中学校での初めての行事を終えた新1年生。写真の説明。入学式を終え、2列に並んで退場する様子です。写真終わり。ニュース4。地方文献改革シンポジウム。地方の提案で国の制度が変わる。3月22日、東京都大手町サンケイプラザ。地方の提案で国の制度が変わるをテーマとする地方文献改革シンポジウムが開催され、桑原町長が登壇しました。 パネルディスカッションでは、提案募集方式中、市町村が国の制度改正に対して提案をできる制度、これにより住民の声を地方から国へ届けることができる中終わりと、住民の声を生かした地域の課題解決、そして活性化について議論されました。桑原町長は、待機児童解消のために、保育所保育士の配置基準について、小規模町村の実情を踏まえ提案しました。写真が2枚あります。1、シンポジウムに参加したパネリストの紹介。写真の説明。大きなパネルに、パネリストとコーディネーターの名前が書かれています。壇上に5名のパネリストが並んで座っています。2、時代に合わせた政策を打ち出していきたいと語る桑原町長。写真終わり。平成31年度、町政功労者。町での町政功労者の進展に多大な功績があった方を、町政功労者として表彰しています。今年度はここに紹介する1名1団体が4月10日に開催された嘱託委員会議で表彰されました。おめでとうございました。自治功労、樋口清隆さん、船山。樋口さんの上半身の写真が載っています。長きにわたり統計調査員として各種統計調査及び町政の発展のため尽力されました。教育振興、お話お母さん。前列の二人で表彰状を持ち、12名のお母さんと子供一人の写真が載っています。長きにわたり、読み聞かせ活動を通じ、子供たちの健全な成長、町の教育の発展に貢献し、教育振興に尽力されました。写真、写真の説明。樋口さんが壇上に上がり、町長より表彰状を受けています。写真終わり。
18ページ。津南の未来をみんなで考える津南未来会議。皆さんは子供たちが大きくなった時、どんな町を残したいですか？幸せに暮らせる町。来訪者と住民が交流し活気ある町。住むことへの誇りを感じられる町。そんな希望が持てる津南であるために、私たちは何をするべきでしょうか。津南未来会議は、津南町の今と未来を見据えながら、地域の課題を共有し、解決策をみんなで考えます。津南未来会議って何をするの？多様な住民と団体、多様な官と民が、立場や年齢などの垣根を越えて、平場で意見を交わす場です。5回程度の開催を想定しています。会議の成果は、その後の具体的なアクションプランにつなげていきたいと考えています。誰が参加できるの？津南町民、または津南町に勤務・通学の方で、15歳以上であれば経験は不問、誰でも参加できます。参加の心得は、1、町の明るい将来に対して夢を持つ。2、他人任せや町任せではなく主体的に考える。3、言いっぱなしでなく発言に責任を持つ。そして何よりも大切なのは、津南を好きであること。基本的に継続して毎回参加できる方を募集します。顧問、清水真一さん。1948年生まれの団塊の世代。鉄道マニアが高じて、日本国有鉄道に入社。1987年、国鉄民営化により分割後の JR 東日本に所属。地域とともに歩む JR をモットーに、デスティネーションキャンペーンや大人の休日、スイカのカード、駅中ビジネス、観光列車を展開。その後 JTB に入り、インバウンド観光などを担当。 60歳になってからは立教大学や大正大学で観光地域づくりの教授をし、昨年70歳を機に引退した雪国観光圏のアドバイザーを10年間務め、津南には何回も訪れている。コーディネーター、藤野健さん。1969年生まれ、千葉大学工学部工業衣装科卒。株式会社読売広告社クリエイティブ局勤務を経て、2007年に新潟県津南町に移住。2008年10月、株式会社フォーサイクルを設立。新潟県津南町を拠点に、日本の地方を世界へ発信することを目指して、雪国観光圏や全国観光圏アンディスカバードジャパンなどのブランド作りを担う。2017年に松の山温泉温泉整備計画でグッドデザイン賞を受賞。表、内容、日程。場合によってはスケジュールは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。表の説明。日にち、時間、内容の順に読みます。5月28日火曜日、19時から21時30分。第1回津南未来会議。津南のあるべき未来を考える。6月18日火曜日、19時から21時、第2回津南未来会議。現状の問題点を洗い出す。7月17日水曜日、19時から21時、第3回津南未来会議。何をやるべきかを考える。8月21日水曜日、19時から21時、第4回津南未来会議。誰がやるべきかを考える。9月25日水曜日、19時から21時。第5回津南未来会議。まとめ。表、終わり。会場、津南町役場3階大会議室、予定。参加申し込み、お問い合わせ。応募締め切り、5月15日。40名を募集します。参加者には報奨費をお支払いします。参加者は、津南町の未来を開くために私が取り組むことというテーマで、事前、第1回会議前にレポートをご提出いただきます。参加をご希望の方は、住所、氏名、年齢、職業を下記までご連絡ください。応募者が多数の場合は、抽選で決めさせていただきます。津南町地域振興課 DMO 推進室、担当石沢、電話 025-765-3115、ファックス 025-765-4625、メール dmo-susin@town.nii.ga.jp。19ページ、生き生き大好き津南町。生活習慣病を予防、健康審査を受けましょう。今月は、上倉由美子保健師。生活習慣病は、初期の段階では自覚症状がなく、その上、進行すると死に直結する病気です。そのため、生活習慣病を早期に発見することを目的に、検診やがん検診が行われています。皆さん、検診は受けていますか？検診の結果から見る津南町の特徴。3年前の数字になりますが、表1は平成28年度の津南町特定検診の結果を全国と新潟県と比較した表になります。いくつかの検査の中で、津南町が全国や新潟県と比較し、 有所見者の割合に優位な差があったものをまとめました。HDL、善玉コレステロール値は40以上が正常ですが、異常の方が特に女性に多く、その割合も毎年増加しています。一方、男性に多いのが拡張器血圧、一般に言う下の血圧です。全国、新潟県と比較して、毎年割合が多く推移しています。男女ともに優位な差があった検査項目は、HbA1c、ヘモグロビン A1c です。全国、新潟県も年々増加していますが、津南町はさらに割合が多く、年々増加しています。津南で多いヘモグロビン A1c 値異常とは、ヘモグロビン A1c は過去1から2ヶ月間の血糖値の平均を反映し、糖尿病の診断にも使われています。普段の血糖値が高いと、ヘモグロビン A1c 値も高くなります。全国的に糖尿病患者数の増加が課題となっており、糖尿病は放置すると網膜症、腎症、神経障害などの合併症を引き起こし、その人の生活に支障をきたします。医療面や社会面の経済的にも大きな負担を強いられることとなります。後で後悔しないためにも、ご自身の検診結果をもう一度確認していただき、放置することのないよう気をつけてください。表1、特定検診有所見者状況、平成28年度。表の説明。縦の項目は男性と女性の2項目で、それぞれがさらに全国、県、津南町の3項目に分けられています。横の項目は、HDL コレステロール40未満、血糖100以上、ヘモグロビン A1c 5.5 以上、収縮期血圧130以上、拡張期血圧85以上の5項目で、それぞれがさらに割合、全国との比較、県との比較の3項目に分かれています。横の5項目ごとに、さらに分けられた3項目ごとの数値を縦の項目順に読みます。1、HDL コレステロール40未満。割合、男性全国 8.8%、県 7.9%、津南町 8.5%、女性全国1.8%、県 2.0%、津南町 5.4%。全国との比較、男性全国100基準、県 90.4、津南町 96.8、女性全国100基準、県 109.8、津南町 305.2。県との比較、男性全国 110.6、 県100基準、津南町 106.9、 女性全国 91.0、 県100基準、津南町 280.9。 2. 血糖100以上、割合男性全国28.5%、 県 24.0%、 津南町 30.0%、 女性全国 17.2%、 県 12.9%、 津南町 13.7%。 全国との比較、男性全国100基準、県 82.8、 津南町105.5、 女性全国100基準、県 73.6、 津南町 80.6。 県との比較、男性全国 120.8、 県100基準、津南町 126.8、 女性全国 135.9、 県100基準、津南町 108.8。 3. ヘモグロビン A1C 5.5 以上、割合男性全国 56.5%、 県 65.3%、 津南町 75.5%、 女性全国 56.0%、 県 67.6%、 津南町 79.6%。 全国との比較、男性全国100基準、県 113.4、 津南町 135.2、 女性全国100基準、県 118.7、 津南町 143.6。 県との比較、男性全国 88.1、 県100基準、津南町 118.0、 女性全国 84.2、 県100基準、津南町 119.7。4. 収縮期血圧130以上、割合男性全国 49.9%、 県 46.4%、 津南町 45.3%、 女性全国 43.5%、 県 39.3%、 津南町 34.8%。全国との比較、男性全国100基準、県 91.1、 津南町 91.8、 女性全国100基準、県 88.7、 津南町 82.5。 県との比較、男性全国 109.7、 県100基準、津南町 100.7、 女性全国 112.7、 県100基準、津南町 93.0。 5. 拡張器血圧85以上、割合男性全国 23.7%、 県 26.5%、 津南町 32.6%、 女性全国 14.5%、 県 15.9%、 津南町 16.2%。 全国との比較、男性全国100基準、県 111.8、 津南町 129.7、 女性全国100基準、県 108.3、津南町 108.9。 県との比較、男性全国 89.5、 県100基準、津南町 116.6、 女性全国 92.4、 県100基準、津南町 99.7。 表終わり。生活習慣病は予防できる病気。検診を受けて異常値が出た場合は、自覚症状がなくても必ず医療機関を受診して医師の指示に従いましょう。また、生活習慣病の予防や悪化予防のために生活習慣、食事面や運動面を見直しましょう。過去の特定検診の結果から、運動習慣がない人や男性の毎日飲酒する人が新潟県全体と比較して多い傾向にあります。検診を受けたままにせず、その後受診や生活習慣の改善等に活かしましょう。毎年検診を受けましょう。町の検診や人間ドック、がん検診等は町から検診費用の補助がされており、 安い料金で受けることができます。また、検診は初期の段階で病気を見つけることができます。後々病気が悪化してから治療をするよりも、早期に発見し治療をする方が医療費も安くなり、身体的負担も少なく、一石二鳥です。元気だから大丈夫。忙しくて受診していられない。お金がもったいないという方が大勢いますが、健康でいなければ仕事を頑張ったり、趣味を楽しんだりできません。検診は元気なうちに受けるほど効果があります。早めの受診を心がけましょう。平成31年度、町の検診が始まります。6月3日から各集落の公民館や保健センター等で町の検診が始まります。申し込みをされている方はお忘れのないよう受診してください。各種がん検診も始まります。まだ申し込みをしていない方で受診を希望される方は先の問い合わせ先にお申し込みください。病気の早期発見のために毎年検診を受けましょう。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114、内線139。20ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。こんな時はご相談ください。4項目あります。1. 自分や家族の物忘れが気になります。どこに相談すれば？まずは気軽に相談してみたい。最近物忘れが気になって心配。だけど病院に行くのは勇気がいる。町内の病院、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、地域包括支援センターでは、医療や介護の専門職による相談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。専門医に相談してみたい。年4回、本田病院、魚沼市の医師による物忘れ相談会を開催しています。相談会は定員があり、要予約です。詳しい日程などは広報つなんでお知らせしますので、ご確認ください。専門の医療機関へ受診したい。まずは現在のかかりつけ医に相談をしましょう。病院によっては紹介状や予約が必要な場合があります。2. 認知症の家族を介護しています。外に出かけて帰ってこなかったらどうしよう。徘徊高齢者が行方不明となった場合、高齢者の早期発見、保護につなげる警察単位で、徘徊シルバー SOS ネットワークシステムを活用できます。町ではこのシステムにより、家族の同意があれば、町広報無線や防災メールにて情報発信をしています。行方がわからなくなった場合、すぐに警察へ通報しましょう。3. 金銭管理が難しくなった。日常的な支払いの支援、通帳や実印の預かりサービスなどを行う、日常生活自立支援事業、法律に基づいて金銭管理を行う青年貢献制度があります。認知症の症状や判断能力など、状況に応じて利用ができる場合とできない場合がありますので、地域包括支援センターへご相談ください。4. 物忘れや認知症の悩みを気軽に話し合ったり、情報交換ができる場が欲しいな。物忘れなどによる日常生活の中で生活のしづらさや介護のこと、関わり方など、ご本人と家族の視点で気軽に話し合う場、認知症の人を支える家族の会、桜会があります。桜会の中で話し合われたことは、外に持ち出さない、噂話にしないことを約束としています。日程は下記の表をご覧ください。 今年度より広報津南お知らせ版、我が家の生活カレンダーでもお知らせします。桜会の活動予定、日程、平成31年、令和元年、5月21日火曜日、7月23日火曜日、9月17日火曜日、11月19日火曜日、平成32年、令和2年、1月21日火曜日、3月17日火曜日、時間、午後1時半から4時まで、会場、町文化センター1階研修室。時間内は出入り自由です。都合の良い時間にお越しください。ご紹介した相談窓口や制度のほかに、状況により適切なサービスや制度につながることが難しい場合、ご本人やご家族が安心して生活できるよう、認知症初期集中支援チームで支援を行う場合もあります。認知症に関する相談は、地域包括支援センターまでお問い合わせください。電話 765-5455。津南町認知症見守りキャラクター、任国庫のイラストが載っています。21ページ、健康づくりアラカルト。元気でいられるありがたさ。道平、藤の木きみさん、87歳。歩き始めた理由。私が育った頃は、今と違ってとても大変な暮らしの頃でした。道平から開拓者として4組の家族が出ました。私たちが一番若かったです。何も考えず、体一つで働きました。私が40歳の頃、町から婦人学級として道平へ来ていただき、いろいろなお話を聞き、そんな時に運動が良いからやったらどうかと縄跳びを勧められて始めたのですが、続けるには難しく、考えた末に、テレビ体操なら続けられるのではないかと思い、始めたものが現在も継続しています。その頃はまだ忙しく、1年に50日くらいは休んだと思います。60歳くらいになると、体のことが心配になり始め、町主催のウォーキング事業に参加したり、家でも歩くのが日課になりました。毎日を楽しんでいます。長生学園も私がとても楽しみにしている場所なのです。仲間の人たちも多くでき、いろいろと教えていただき、とても感謝しています。趣味クラブの社交ダンスとフラダンスに入ったら、ハマってしまいました。水中運動は、先生やグループの人たちと楽しみながら続けて、もう18年になれました。今の私の一日は、寝るのも早く朝5時半ごろ起き、まずお茶を飲み、自分なりの体操、その後、テレビ体操が終わってから朝食。今日は何をするか考えます。退屈な時には、町の図書室から借りた本を読む。その後、午後1時半になると、集落の中を歩きに出ます。何人かで歩く村の人たちも、この頃は増えてきています。いろんなことに挑戦したい。食べるものに好き嫌いがないのも元気でいられる秘訣かな。これから先は何があるかわからないけど、できる限り何事にも挑戦していきたいと思っています。それが私の夢です。若い気持ちでいても、耳や目の方もだいぶ悪くなってきたようです。もうすぐ春が来て、山々が青くなり、家の周りから歩きながらでも山菜を取ってきて、食卓に上がるのを待っているこの頃です。今になってみると、長い間運動を続けてこれたからこそ、今の私があるような気がします。自分の体は自分で守りましょう。写真が2枚あります。1、笑顔の素敵なキミさん。写真の説明。水中運動をしているキミさんが 笑顔を見せています。2. 水中運動、フラダンスは楽しみの一つです。写真の説明。首に礼をかけ、フラダンスをしているキミさんです。写真終わり。地域おこし協力隊だより。石田さん、男性の顔写真が載っています。花粉症になってしまいました秋山郷地区の石田です。3月下旬くらいからすごく体調が悪いなぁと思っていたら、ついに花粉症になってしまいました。花粉症になったのは人生で初めてです。今まで一度もなったことはありません。子供の頃は宮崎に住んでいて、山でよく遊んでいたので、花粉に対する抵抗力もあるだろうし、自分は花粉症にはならないだろうなぁと思っていたら、なってしまいました。すいませんでした。目はかゆい、咳は出る、鼻水は勝手に出てくる。寝ている時でも勝手に鼻水が出てくるので、全く寝ることができず、睡眠不足になってしまい、地獄のような日々でした。そして寝ている間に無意識に目をかいてしまうので、目の周りが赤くなってしまい、外に出るのがとても恥ずかしかったです。そんな症状がしばらく続き、一旦は鎮静化したのですが、これから花粉が飛ぶ本番の時期なので、津南病院に行きました。花粉症は耳鼻咽喉科だそうです。今この原稿を書いている時点で、目は少しかゆいですが、とても調子が良いです。これから毎年この症状に襲われることを考えると、絶望しそうですが、来年からは花粉が飛ぶ前に対策をしていきたいと思います。そんな花粉症の症状がひどい時に、マイクラの西方園さんで花粉の瓶詰めが売っていることを知りました。なるほど、インフルエンザの予防接種のように、自ら花粉を体内に取り込み、花粉に対する抗体をつけるという方法のようです。早速購入して毎日食べています。空腹時に食べると良いそうです。効果は個人差があります。皆さんもぜひ。秋山郷常民塾、狩猟関係の研修、津南雪祭り、萌木の里スノーフェスなど、2月下旬から3月中旬までイベント続きでした。たくさんの方々にご協力していただき、また、泊めていただいたり、お酒やお食事をご馳走になったり、大変お世話になりました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。新年度になり、協力隊の任期はあと1年になりました。自分が望むこと、考えていることが実現できるように、継続できるように精一杯頑張りたいと思います。
22ページ。ブックタイム、広報ライブラリー。4月、うずき。新しい年度が始まり、新元号も発表されました。新生活が始まった方もたくさんいるかと思います。慣れない環境に体調を崩すことのないように気をつけたいですね。今年度もよろしくお願いいたします。移動図書室、ひまわり号について。5月から移動図書室が始まります。なかなか公民館に来られない方、訪問先の近くにお住まいの方などは、ぜひご利用ください。移動図書室のスケジュールは下記の通りとなります。図書室の開閉時間、休館日。開室時間、平日9時から18時。土日祝、8時30分から17時。休館日、5月7日火曜日、5月27日月曜日。ゴールデンウィークの関係上、普段と日程が異なりますのでご注意ください。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードがついています。4月の新着図書、
ホームページでも検索できます。大人の本、マーダーハウス、五十嵐隆久、奇想235、紺の瓶、傲慢と善良、辻村瑞希、平成から大化まで全言語を解説、角川。子供の本、旬って何？夏から冬編、長文社。世界一トホホな科学辞典、正当社。働く自動車クラブ2、国土社。長浜高校水族館部、講談社。平成31年度、令和元年度、移動図書室ひまわり号実施計画表。注意事項。図書の返却期限は、原則として次回の訪問日となります。最終月のみ30日後。次回の訪問日にひまわり号に来られない場合は、期限日までに公民館図書室に直接お持ちください。個人の方で最終月に借りた図書については、恐れ入りますが、30日以内に公民館図書室に直接返却ください。ステーションへの到着時間は前後する場合があります。天候や道路状況により、スケジュールを変更する場合がありますので、あらかじめ広報無線等でご確認ください。津南町公民館図書室、電話 765-3134。表の説明。 A から E までの各コースごとに、順番、場所、時間、実施日の順に読みます。A コース。丸1、北部保育園前、9時30分から10時。丸2、足ヶ崎小学校前、13時から13時30分。丸3、上郷クローブ座前、13時55分から14時10分。丸4、リバーサイド三郷、14時20分から14時40分。丸5、かりんの里、14時45分から15時5分。中。米印のつく月は曜日が異なります。実施日。5月8日水曜日。6月12日水曜日。7月10日水曜日。9月11日水曜日。10月9日水曜日。11月13日水曜日。12月11日水曜日、1月8日水曜日、米印2月13日木曜日。 B コース、丸1、若葉保育園、9時20分から10時。丸2、上郷保育園、10時30分から11時。丸3、津南小学校、13時から13時30分。丸4、泊まるふれあいセンター前、13時45分から14時。丸5、鹿渡り公民館前、14時10分から14時25分。中、米印のつく月は曜日が異なります。5月15日水曜日、米印、6月21日金曜日。7月17日水曜日、9月18日水曜日、10月16日水曜日、11月20日水曜日、12月18日水曜日、1月15日水曜日、2月19日水曜日。 C コース、丸1、小鳩保育園前、9時30分から10時10分。丸2、津南小学校、13時から13時30分。丸3、下船渡本村公民館前、13時45分から14時。丸4、慶福園北部、14時10分から 14時30分。丸五、前原公民館前、14時50分から15時5分。5月16日木曜日、6月20日木曜日、7月18日木曜日、9月19日木曜日、10月17日木曜日、11月21日木曜日、12月19日木曜日、1月16日木曜日、2月20日木曜日。D コース。丸一、ひまわり保育園。9時30分から10時15分。丸二、上郷小学校。13時から13時30分。丸三、宮野原活性化センター。13時40分から13時55分。丸四、大井平公民館前。14時10分から14時25分。中、米印のつく月は曜日が異なります。5月22日水曜日、6月26日水曜日、7月24日水曜日、9月25日水曜日、10月23日水曜日、11月27日水曜日、米印、12月24日火曜日、1月22日水曜日、2月26日水曜日。E コース、丸一、中津保育園、9時30分から10時、丸二、秋成公民館前、10時10分から10時25分、丸三、慶福園中津、10時35分から10時55分。丸四、三玉集落センター前、13時30分から13時45分。丸五、血統ふれあいセンター前、13時55分から14時10分。丸六、大若沢民芸館前、14時45分から15時。中、大若沢方面は1月で終了となります。5月23日、木曜日。6月27日、木曜日。7月25日、木曜日。9月26日、木曜日。10月24日、木曜日。11月28日、木曜日。12月26日、木曜日。1月23日木曜日、2月27日木曜日。表終わり。23ページ。津南の文芸。短歌。砂丘。散歩中、阿子が声かけタッチする。90歳差のオーナも友達。散歩中、阿子が声かけタッチする。90歳差のオーナも友達。江村大輔。満開の桜時折春風に揺れるを見ながら温泉に浸かる。クアハウス津南。満開の桜時折春風に揺れるを見ながら温泉に浸かる。石橋とし子。祖母の手を取りたる阿子は耳元で何度も呼びかく、帰ってきたよと。祖母の手を取りたる阿子は耳元で、何度も呼びかく、帰ってきたよと。津端恵子。ブナの木に、異なる木々も混じりたるを、芽吹きの色の違いで知りぬ。ブナの木に、異なる木々も混じりたるを、芽吹きの色の違いで知りぬ。貝沢恵子。忙しき日々の来たるを告げるかに、4月のツバメ頭上飛び交う。忙しき日々の来たるを告げるかに、4月のツバメ頭上飛び交う。関谷育子。剥がれたる鱗次々落つるごと、 空より静かに雪の舞い来る。剥がれたる鱗次々落つるごと、空より静かに雪の舞い来る。恩田久美子。一人っ子に育ちし父が孫七人、ひ孫九人に米寿祝わる。一人っ子に育ちし父が孫七人、ひ孫九人に米寿祝わる。丸山直子。氷点下六度の今朝はひも鏡、なせる借りたの冬山映す。氷点下六度の今朝はひも鏡、なせる借りたの冬山映す。小野寺常世。一枚の薄木花びら重なりて、赤きダリアの形整う。一枚の薄木花びら重なりて、赤きダリアの形整う。高橋春江。日課なる散歩の道に見上げたる、雲は意志あるごとく動けり。日課なる散歩の道に見上げたる、雲は意志あるごとく動けり。内山菊。自炊する次男の電話は好物の、恋物煮方教えてほしと。自炊する次男の電話は好物の、恋物煮方教えてほしと。尾身初江。幼児に汽車ぽっぽなる遊びせしが、そのごとくに妻後よりささうる。幼児に汽車ぽっぽなる遊びせしが、そのごとくに妻後よりささうる。滝沢勝江。置き忘れし財布探して玄関に、集金人をしばらく待たす。置き忘れし財布探して玄関に、集金人をしばらく待たす。風巻京子。雪消えて杉の葉かむり現るる、馬頭観音に春の日ぬくく。雪消えて杉の葉かむり現るる、馬頭観音に春の日ぬくく。鈴木綾子。大きてにおさるるごとく峰子ゆる、雲は明るき空閉ざしゆく。大きてにおさるるごとく峰子ゆる、雲は明るき空閉ざしゆく。萩原光之。3月号未掲載文。窓際に並び吊るせる干し柿の、秋日蓄え色変わりゆく。窓際に並び吊るせる干し柿の、秋日蓄え色変わりゆく。内山菊。調整学園。新元号令和と決まり、子供らの荷物とならぬ長寿でありたし。新元号令和と決まり、子供らの荷物とならぬ長寿でありたし。中村武子。校庭の桜のつぼみまだ固く、入学式をあられが祝う。校庭の桜のつぼみまだ固く、入学式をあられが祝う。島田正幸。俳句。岩菅新年俳句会。3月。ひひなにも卒樹となりし、しみのあり。ひひなにも卒樹となりし、しみのあり。緑。楽しくて後ろ歩きやしみ渡り。楽しくて後ろ歩きやしみ渡り。ふさよし。急直下、カラスの狙う春の川。急直下、カラスの狙う春の川。とし子。二月陣、シャッター通り風抜ける。二月陣、シャッター通り風抜ける。よしじ。三月とつぶやきながらタンス開け。三月とつぶやきながらタンス開け。たえ。風呂敷に予感を包む法事かな。 風呂敷に旅館を包む法事かな。森人。水ぬるむ池を揺らせる大きこい。水ぬるむ池を揺らせる大きこい。都州。隊員の友の聞き役春子たつ。隊員の友の聞き役春子たつ。ちねお。つかの間の薄日を見せて春吹雪。つかの間の薄日を見せて春吹雪。さだ。雪解けの土を味わうスズメかな。雪解けの土を味わうスズメかな。ひさこ。まだまだと闇敷き詰めて雪の降る。まだまだと闇敷き詰めて雪の降る。三重。百人分弁当を作る二月かな。百人分弁当を作る二月かな。玲子。とうとうの泡が舞い飛ぶ車窓まで。とうとうの泡が舞い飛ぶ車窓まで。ふみこ。24ページ。病院祭事記。心房細動について。内科、林優作。高齢社会とともに、心房細動という病気が増えています。心房細動とは、不整脈の一つで、心房が小刻みに動き、痙攣するような病状を指します。心房細動そのものが、直ちに命を脅かすことはありませんが、心房細動があると、心房内に血の塊、血栓ができて、脳梗塞の原因となったり、心臓の機能が低下して心不全が引き起こされたりすることもあります。日本でも生活習慣の欧米化に伴い患者数は増え続け、2020年には心房細動の患者数は100万人を超える見込みです。心房細動に対する新しい治療として、カテーテルアブレーションが注目されています。カテーテルアブレーションとは、数本のカテーテルを心臓の中に進ませ、心臓の異常な心筋部を見つけ出して、高周波通電を行う治療です。まだ国内の限られた施設でしか施工されていませんが、心房細動でお悩みの患者さんでは、一度主治医の先生にアブレーション治療につき相談されてみてもよろしいかと思います。年金コーナー。国民年金保険料は納期限を確認して忘れずに納付しましょう。国民年金被保険者のうち現金で納付されている方は4月初旬に1年度分の納付書が送られます。年度途中で60歳となられる方は誕生日の前日の属する月の前月分までです。年度途中で被保険者となった方は、届け出後、1から2ヶ月後に納付書が届きます。納付の方法は、現金納付。納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。口座振替、クレジットカード納付、電子納付があります。なお、まとめて前払いすると、割引が適用されるのでお得です。納付期限は、納付対象月の翌月末日と定められています。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、忘れずにお納めください。年金相談をご利用ください。役場は国民年金窓口のため、厚生年金の請求や各種手続きについては、6日町年金事務所へのご案内が多くなります。遠くまで手続きに出かけるのが大変な場合は、月に一度、津南町役場で開催される年金相談をぜひご利用ください。津南町役場、毎月第3木曜日、10時から16時。先着順の予約制ですので、 次の問い合わせ先に電話を入れてご予約ください。詳しいことやご不明な点はお尋ねください。また、六日町年金事務所に直接相談に行く場合も、事前のご予約をお願いいたします。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 0570-05-4890、相談予約専用ダイヤル、電話 025-716-0802、年金事務所相談予約、税務町民課町民班、電話 765-3113、役場相談予約。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。1400日、磯部正和、割野。1100日、和久井直次、団野団地。900日、桑原千代、秋成。300日、福原義貞、泊。樋口光一、船山。200日、中沢久幸、中深見。100日、久保田喜佐子、越して。富澤春江、船山新年。主な体操、ウォーキング、肩骨体操、ラジオ体操、ほか。議会コーナー。実施された行事。3月27日、第1回臨時会。29日、町除雪隊解散式。議長、産業建設委員長、副委員長。4月4日、県町村議会議長会議長会議。5日、議会運営委員会。5日、全員協議会。5日、津南中等教育学校入学式。9日、町内小中学校入学式。10日、調整事務嘱託委員会議、議長。10日、津南町建築協議会通常総会。11日から12日、産業建設、総分福祉常任委員会。県外視察、名古屋市。13日、津南町スポーツ少年団入団式。18日、調整学園開園式。20日、JA 津南町通常総代会。今後予定されている行事。4月23日、津南町交通安全対策協議会定例会。24日、津南町学術文化スポーツ奨励賞表彰式。24日、津南町身体障害者互助会定例総会。26日から28日、韓国与寿市陶磁器博覧会、議長。5月3日、津南町成人式。8日、全員協議会。25ページ、タップで行こう。津南オールピーポー。NPO 法人、タップ、つながりで人づくりとまちづくり。外遊び最高、この指遠まれ。仲間と一緒に体験、放課後クラブ。参加者大募集。子供たちが安心して遊べる環境づくりを目的に、町内の小学生を対象に、この指遠まれを行っています。津南町の豊かな大自然の中で、思いっきり屋外遊びや集団遊びを行います。学校や学年を超えて、たくさんの友達と関わることで、挨拶やルールを学び、みんなで活動することの楽しさを感じてほしいと考えています。放課後クラブでは、 料理や茶道など文化的な教室や楽しむクラフト、作って遊ぼうといった子供が興味を持つような様々な内容の教室があります。バーチャルの世界ではなく、実体験できる環境を整え、子供のやってみたいという気持ちを応援していきます。通常教室の他にも、様々なイベントを企画しています。タップの教室で友達をたくさん作って、みんなで一緒に楽しく遊びましょう。詳しくは、各小学校を通じて配布してありますチラシをご覧いただくか、タップ事務局までお問い合わせください。写真、3枚あります。1、中津川運動公園で川遊び。写真の説明。大きな石の上に立ったり、手をついたりして、川の流れを上から覗いている3人の子供が大きく写っています。その後ろにも川に入っている5、6人の子供たちが見えます。2、大人気の楽しくクッキング。やっぱり手作りは美味しいね。写真の説明。エプロン、三角巾、マスク姿の子供たちがいくつかのグループに分かれて調理をしているところです。3、イベントもたくさんあります。写真は昨年の夏キャンプの様子です。写真の説明。30名ほどの参加者とスタッフ数名の集合写真です。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。苗場山は4回の噴火によって現在の姿になったと言われています。噴火で流れた溶岩によって9合目から山頂までほぼ平らな地形が続いています。そこには約700ヘクタールの湿原が広がっていて、この湿原は環境省の日本の重要湿地500の中で高層湿原、節電草原に指定されています。湿原は氷河、火山活動、地滑り、断層作用など様々な理由で形成され、寒冷地に多く見られます。降雪による豊富な融雪水が湿原の形成に重要とされています。湿原は冷涼な気候のため、枯れた植物が分解されにくく、堆積して泥炭となっています。泥炭は泥状の炭で、石炭の一種です。可燃性で、北欧などでは燃料やウイスキーの香り付けなどに使われます。泥炭の積もる速さは、1年間に1ミリ程度と言われています。苗場山の高層湿原には、約3000の大小の池塘が点在しています。池塘とは、高層湿原が形成される過程で、堆積した泥炭層の隙間に、降水、雨や雪が自然にゆっくりと溜まってできた小さな池のようなものです。堆積物の調査から、この池塘は約7000年前から形成されたもので、その背景には多雪化があったと考えられています。苗場山山頂の季節は7月初めまで雪が残る年がありますが、6月中旬から8月中旬に短い春と夏が来て、植物は一斉に花を咲かせます。9月の後半には紅葉が始まり、10月後半から8ヶ月近く雪に覆われます。写真が2枚あります。1、池塘の中に生えているのはミヤマホタルイ。2、湿原を守るために木道以外は歩かないようにしましょう。写真の説明。1、2とも、大小の池塘が点在する広々とした湿原の円形です。写真終わり。お問い合わせ。 ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。 26ページ。農業委員会の窓。農地を貸したい、借りたいと考えている方々へ。新潟県農地中間管理事業。新潟県では、県知事が指定した農地中間管理機構、公益社団法人、新潟県農林公社が、農用地等を貸したい農家、かっこイコール出して、かっこ閉じから、農用地等の借り受けや農業経営の規模拡大、効率化を図る担い手、かっこイコール受けて、かっこ閉じへ貸し付ける事業を行っています。農地を貸したい場合、1、相談。農業委員会へ相談してください。2、条件の協議。機構へ農地を貸し付ける条件などを協議します。3、契約の締結。機構と賃貸契約手続きを行います。農地を借りたい場合、1、相談。農業委員会へ相談してください。2、借り受け希望者募集の応募。機構が行う借り受け希望者の募集に応募してください。3、条件の協議。機構から農地を借りる条件等について協議します。4、契約の締結。機構との賃貸契約手続きを行います。詳しくは、津南町農業委員会、765-5583、または、新潟県農林公社、025-285-8442 までご連絡ください。イラスト。イラストの説明。農地中間管理事業の仕組みを表したイラストです。中央には、農地中間管理機構が建物のイラストで表されています。その左側に、農地を貸したい人、出して、右側には、農地を借りたい人、受けて、が、それぞれ一組の男女のイラストで表されていて、出してから、機構に貸し付けと書き添えられた右向きの太い矢印が、中央の建物のイラストに向かって書かれています。また、機構から借り入れと書き添えられた右向きの太い矢印が、受け手に向かって書かれています。さらに、中央の農地中間管理機構の下に、農業委員会と書かれていて、その間に、双方の連携と協力を表す両側の矢印があります。イラスト終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。2月25日、第20回総会。3月25日、第21回総会。4月5日、第12回企画会議。今後の行事予定。4月25日、第22回総会。大地に生きる。柳沢茂美、71歳、ソリ。胸から上の写真が添えられています。昨年より業務用米、地方実りの栽培に挑戦しております。信濃川沿岸が圃場の当地区では、コシヒカリの食味維持と、倒伏回避するために、担当発表程度の収量に抑える必要がありますが、倒伏することなく、地方実りは担当11俵超の収穫補助もありました。収益的にはコシヒカリより不利かもしれませんが、対倒伏性の強さは、施肥の気遣いやら、収穫作業の容易性を考慮すると、津南町の補助維持を担う私たち高齢農業者の選択の一つと思います。業務用とはいえ、魚沼コシヒカリの産地です。まずくて良いはずがありません。プロの調理人から 業務用米のトップブランドも津南産と評価いただけるようになりたいものです。
27ページ、アドアド通信、衣食住、アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー高橋悦子、八千。梅雨前にやっておきたい掃除のすすめ。春から初夏にかけて掃除するメリットは、何といっても暖かいこと。気候が良いので汚れ落ちもいいし、水も冷たくないので掃除がスイスイ。梅雨前にしっかりと掃除をすれば、カビの発生を抑えることもできます。ポカポカ陽気が嬉しい日には、窓を開け放して春掃除をしてみませんか？カーテンを洗濯する。結露や汚れが原因でカビが入ることがあります。梅雨になる前にカーテンを洗濯し、清潔な状態にしておきましょう。カーテンレールに吊るして乾かすと手間いらずです。下駄箱やクローゼットの湿気を取る。天気の良い日は靴を日陰干しし、下駄箱の中も雑巾できれいに拭いてから風を入れて乾燥させましょう。押し入れやクローゼットも同様に湿気がこもったままになっているので、中のものを出して掃除をし、風を入れましょう。キッチンの換気扇。油汚れは気温の高さに比例して柔らかく緩みやすくなります。お湯にセスキを溶かしてつけ置きしてから磨くと、スルッと簡単に油汚れを落とすことができます。この時期はお湯が冷めにくいので、冬よりも短時間で油を落とすことができます。大型家電の裏のほこり。手が届きにくい洗濯機や冷蔵庫の裏側のほこりは、ついつい見て見ぬふりをしてしまいがちですが、コンセントに積もったほこりが原因で、出火したというニュースや、ゴキブリはほこりが大好きと聞くと、掃除するのが得策です。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災、気象情報のほか、火災、道路、熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへからメールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス。info-tsunan@mail-mag.net 左に QR コードがあります。登録用メールアドレス reg-tsunan@mail-mag.net 28ページ、ナジョボン通信、春季企画展、土器怪人土偶怪獣、松山県作品展。会期、4月2日火曜日から6月9日日曜日。入場無料。縄文時代の遺跡から出土した火炎型土器や土偶などからインスピレーションを得た絵画や野焼き作品を展示します。春季企画展の様子の写真があります。特別天然記念物、カモシカについて。カモシカは特別天然記念物に指定されていますので、見つけた場合は遠くから見守りましょう。もし死亡しているのを見つけた場合は、速やかに教育委員会文化財班、電話 765-5511 にご連絡ください。包丁されている時も同様となります。 皆様のご協力をお願いいたします。カモシカの写真があります。開発行為を行う場合は、一度ご相談ください。土地に埋蔵されている遺跡は、埋蔵文化財と呼ばれ、文化財保護法により、保護すべき対象として定められています。よって、土地の改変が生じる工事を行う場合は、遺跡地図から工事用地における遺跡の有無を検討する必要があります。そして、工事内容を事前協議して、必要があれば遺跡調査が必要です。検討と協議には時間を要する場合がありますので、工事計画を立てた際は、速やかに教育委員会文化財班、電話 765-2299 までご相談ください。表、ナジョモンで5月に行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可、ただし定員なり次第締め切ります。ナジョモン電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日水曜日、10時から12時、木の実の工作、500円、低学年以上、10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上、14時から15時、粘土の勾玉にペイント、300円、5歳以上、2日、木曜日、10時から12時、草木染め、500円、低学年以上、10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上、13時30分から15時30分、和紙の明かり、要予約、1000円、中学年以上、3日、金曜日、9時から11時、縄文人の食を探る、探しに行こう春の味、400円、低学年以上、10時から12時、安銀紙初級編、1000円、中学年以上、10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上、13時30分から15時30分、火起こしと弓矢作り、500円、低学年以上、4日土曜日、10時から12時、土器作り、要予約、500円、低学年以上、10時から12時、カラムシのミサンガ、1000円、中学年以上、10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上、13時30分から15時30分、四角のリングアクセサリー、600円、中学年以上、5日日曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年以上、10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上、6日月曜日、10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上、10時から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、10歳以上、11日土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年以上、12日日曜日、10時から12時、春の自然観察会、300円、 低学年以上。18日土曜日9時から11時、身近な薬草300円、低学年以上。19日日曜日10時から12時、そば打ち、要予約、1000円、中学年以上。25日土曜日13時30分から15時30分、四月野の釣り針アクセサリー800円、高学年以上。26日日曜日9時から11時、草花を取って遊ぼう、300円、低学年以上。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。ダードリン・ルイさん、押し付け。マイケルさん、ユキコさん。村山宗介さん、大割の。俊介さん、ユカさん。安倍・小春さん、陣馬下。拓也さん、あやさん。藤の木・美穂さん、反口。大地さん、美香さん。藤木・青葉さん、正面。佐久間さん、はるかさん。末永くお幸せに、結婚。大倉康夫さん、小下がり。中井理恵さん、リバーサイド・シナノ。中澤智也さん、三玉。大久保彩さん、十日町市。樋口直也さん、城原。富澤陽子さん、八千。お悔やみ申し上げます。死亡。飯田利長さん、86歳、大割の。宮沢正道さん、81歳、うのき。桑原富さん、87歳、貝坂。桑原増井さん、88歳、貝坂。久保田俊さん、100歳、博羅。村山定子さん、85歳、押し付け。小林文さん、87歳、足抱き。滝沢克美さん、71歳、赤沢。藤の木君井さん、95歳、太田神殿。市川安貞さん、69歳、八千。中沢佐央さん、98歳、中深見。山本金太郎さん、90歳、正面。中島紀美子さん、92歳、逆さ巻き。関谷茂太さん、93歳、赤沢。石沢幸さん、95歳、寺石。広報編集室、3月20日号で、まだまだ移動はなさそうです。かっこ笑いと言っていた、前任船木は1階へ移動していきました。これからは同級生の私が引き継ぎます。いろいろなところに顔を出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。村山拓也。津南町の人口。4月1日現在、括弧内は前月比。人口9569、括弧マイナス53、男4622、括弧マイナス23、女4947、括弧マイナス30。世帯数3516、括弧マイナス6。転入40、転出73、出生2、死亡22、婚姻5。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中尾沼郡津南町大和座下船渡母585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2019年4月20日号を終わります。